皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、どんなリーダーなら再建できるのかです。この間もですね、ちょっと日本の政治に深く関与されておられる方でですね、先輩ですけどね、お話を伺う機会がありまして、やはり政治というのはですね、強くて、賢くて強い人がやらないとダメですよと。弱くて、頭の悪い人がやるとですね、政治は大混乱になっちゃって、結局民は救われませんと、はっきり言っていましたね。賢くて強いっていうのは、確かに本当にそうで、プーチンなんか見ていても本当そんな感じがしますね。やっぱり非常になんて言いますかね、先の先まで読んで手を打ってる感じがしますね。で、やっぱりあと強いですね。この何かをこう押し通していく、困難をですね、課題に変えて、で、その課題をその克服していく力っていうのは、ものすごく強いものがあるように見えますね。トランプもなんか、賢さについてはですね、いろいろ議論があるかもしれませんけども、強いということに関しては、なかなかすごいものがありますね。で、共和党全体を通してですね、この25年間ぐらい、アメリカの民主党が主導でやってきて、確かにブッシュ大統領の時代に8年間共和党の政治ありましたけども、経済の実権はですね、引き続き民主党の連中、ウォール街とか握ってたわけで、シリコンバレーとか民主党系が握ってたわけで、やっぱりしかしこの間にもですね、このめげることなく、自分たちのこの方向性を忘れることなく、今日まで来たという意味においては相当強いですね。で、やっぱり賢い人も中に結構いますよね。頭の切れる人も結構中にいて、だからやっぱりこの政治っていうことは一言で言うと、強くて、賢くて強い人が出てこないと、これはなかなか難しいなと、正直言ってこう思いますね。政治はチームでやるもんですから、全員がそういうタイプでなくてもいいんですけども、少なくともそういう人が真ん中に座っていないと、それはなかなか物事は進まないなと。で、そういう人が真ん中に座ってるとですね、多分大抵のことはそれなりにできるんだろうと、そんな風に思いますね。本当の中の乱世の戦国大名みたいなタイプですよね。賢くて強いというのは。で、その賢さというものもですね、言ってみれば自分の金儲けをいかに上手にできるかというのは、これは違うんですよね。金儲けをしたいって思っちゃうのは、これ弱い証拠なんですよね。やっぱりこの自分の誘惑に負けちゃう弱い証拠がその金儲けをしたいってことでありまして、そういうふうに考えると日本のこの政治家のほとんどは弱いですよね。だからすぐなんか金自分の方に持ってきちゃうでしょ。で、アメリカの民主党なんかそうですよね。すぐ金自分の方持ってきちゃうわけで、やっぱりこの金を自分の方に持ってきちゃうっていうのは根本的に私弱いんだと思うんですね。で、その弱くて賢いって言いますか、そういう人って悪賢いと思われるわけで、知恵をどこに使うかっていうと、自分のところに金入れることに知恵使うわけですから、それは旗から見ればですね、とんでもないやつだと、危険なやつだと思われるわけで、そういうタイプの人って結構これ日本なんかにもいますよね。当然アメリカにも世界にもいるわけですけども、やっぱそういう弱さ、金の誘惑なんかに負ける弱さがあるっていうことは、それはやっぱりダメですね。そういうのが上に来るとですね、物事を決してうまくいかないんじゃないんでしょうか。で、今賢さっていうことを考えたときですね、とにかく歴史はよく学ばないとダメだと思いますね。トランプもなんか節々にですね、このフィリピンのことや日本のことも含めて、歴史的なことをレクチャーされてる様子がよく見えますよね。ロシアとの関係もそうですね。やっぱりこの歴史の中にいるわけで、新しい未来を作ろうと思うと、歴史をよく学ばなければ、今後どこに行くかってわからないんですね。相手がどんな立場になってるかとか、相手が何をしたいと思ってるかっていうのも、歴史を紐解かないとわからないことってたくさんありますよね。だからやっぱりこの歴史は本当によく学んでおかなきゃダメで、 で、やっぱこの歴史的な経緯があって今日がありますから、今後何をするにしろ、歴史を踏まえてという話になります。で、でもどうなのかな、今の日本でそういう意味でのこの、しっかりとした、特に近現代史ですよね。まあそれより古いものも、それはいるって言いますが、特に近代、現代の歴史についてよく学んでおかないと、国のことってよくわかんないですよね。何がどうなってるのかとかですね。例えば、トランプがなんで出てきたんですかと。トランプ一体なんであんなこと言ってんですかって、この今のアメリカだけ見てるとわからないかもしれませんね。アメリカといえばニューヨークとサンフランシスコしかないみたいな感じでやってんとは全然わからなくて、なんでその25年前、30年前行ってアメリカに何が起きたんですかということを分かってて初めて、まあその今のトランプがどうなってるかわかるわけで、だからそういう意味で言うと、本当にこの歴史がわかれば、ごくごく当たり前のことなんだけども、歴史がわかんない上に、なんでこんなことになってるかわからないと、腰が抜けしまうという人が今、本当に多いような、多い気がしますね。中国だってそうなんですね、あれ。その中国っていうのは、まあ歴史長い国ですけども、その、今の中国っていうのは毛沢東が作った中国で、その前の中国を全部消してしまったんですよね。多くの知識人文化人を海外に追い出したり殺しちゃったりしたわけですから、だから今の中国は本当革命後の中国で、で、所詮その、まあ、経済成長だってこうせいぜい30年程度のもんですよね。30年程度のものしかありませんから、恐慌ってまだ一回もやったことないでしょ、中国人ってね。だから一回も恐慌やったことないから、それはやっぱり無防備になりますし、恐慌わかんないから、どこまでも行くと思っちゃいますよね。すなわちだってそら、ねえ、天変地異がないところで、その、地震がないと思って、建物建ったところに大地震が来たらどうすんのみたいな話になるわけですからね。だからそういうのもやっぱり、まあ今の中国がどんな風にできたのか知っとかないと、あなたたちは知らないよと、強行知らないよってことが分かればですね、いや、そんなもんだと思って割り引いて物事を聞いてないと、それは後で大変なことになるし、逆に、恐慌を知らない人たちですから、恐慌が本当に広がってた時のその驚きって言いますか、うろたえというか、まあ、いうものは多分相当大変なものになるんでしょ？それはなんとなく想像がつきますよね。それからやっぱりそのヨーロッパのことは、あれやっぱり歴史的な経緯ですよね。そもそも、この20世紀に2回の間違いヨーロッパしたわけですね。一次大戦と二次大戦と。いずれもドイツがその震源地でありまして、で、その、まあ、後始末ということもあって EU ができるわけでありますが、もともとやっぱりその、ドイツのですね、やり方には、もともと強い反発があるわけですね。確かに工業力、組織力強いんですけども、ヨーロッパというのはその、経済同盟じゃないんですよね。ヨーロッパというのは、ギリシャ文明を元とする、国々の連合でありますから、目の前のその、金の利益だけ求めて集まったという、経済連合ではないんですよね。経済は非常に重要な課題ではありますが、そこがヨーロッパっていうわけでもなくて、だからやっぱり経済でご利用ししていくうちに、その各地域の個性が消えたとか、自分の国の文化がなくなるってことになったら、それはアウトだし、その極端な話がギリシャを追い出すって話でしょ？グレクシットなんて言われてますが、ギリシャを追い出しちゃえたら金が払えないからと。しかしそれって究極の盗作ですよね。逆立ちした状況で、ギリシャがあるからヨーロッパがあるんでしょと。そのギリシャを追い出したヨーロッパって何なんですかって言ったら、ドイツに金を貢ぐ人たちの連合体だという話になるわけで、まあドイツもだからまあ本当になんかこれ3回目ですよね。20世紀から入れるとね、大失敗。だからまあ、なんていうかこういうのっていうのは歴史的な怨念の中で皆さんあるわけですね。北欧なんかもそうですけども、やっぱりこの、ロシアとの対決っていうのは歴史的なことでありますから、まあ、バルト海も含めてですね、ものすごい警戒感がありますよね。で、やっぱりそういう、その、過去のこの思い出っていうのがこう、出てくるときにですね、やっぱ世界はいろいろと動いてくるわけでありますから、やっぱ少し歴史的なこと分かってないと、なかなか難しい。で、前から申し上げてるように、今歴史の浅い国ほどですね、なんか見てると大変そうですね。イスラエルだとか、サウジだとかですね、歴史の浅い国っていうのは、本当にこのうろたえちゃって、戻るべき原点がないから、とりあえず目の前の利害損得だけでどこまでも行くしかないと。 でも戻るべき原点がなくて目の前の利害や損得だけでいくととんでもないことになりますよね。それは理屈ではですね、自分たちの建国の理念とか使命とか言ってるけども根付いてないわけですよ。そんな話はね、紙に書いたもんでありまして根付いてないですから。で、だからイスラエルなんかの場合もですね、本当にそのなんであそこにいるんですかという話すると、いやそれ聖書に書いてあるからですということしかなくて、でそれってこの歴史のこうなんて言いますかね、あの中にさらされてないですよね。まだまだ国が浅いですから、歴史の中でさらされて世界が認めたものじゃないでしょ。それ自分たちで勝手に言ってる話でしょ。そうするとなかなかですね、それは世界に通用させるっていうのは難しいですね。だからこんな感じで、今ここで一つのまあ人工的に作られたワンワールドみたいのがこう溶けてくると、元から理屈抜きに続いている歴史を持っている国の方が、あるいは文化を継承している国の方がそれは強いと思いますね。だからやっぱりその歴史をの中でこう考えられる人でないと、これは外の状況も中の状況も多分わからないってことでしょうね。それからますます今重要になってくるのが自分の強みは何なのかっていうことですよね。アメリカなんかもですね、それは国境税入れますと、移民は返しちゃいますと、払う金がないんですと、輸入する金がありません、海外に払う労働賃金もありません、だからこう鎖国します。まあそこまではそれでいいんですが、じゃあその中でアメリカ国内の各地域、それからそれぞれの企業や人がどのように、その連携して一つの新しいアメリカを再建していくのかってことについては、まだまだちょっと方向性が見えないですね。あれまあ共和党はあんまりそういうことしたくないんでしょうけども、もっとですね積極的にこの政府は産業政策やっていいと思いますね。市場原理なんかでやったったってどうせ再生なんかうまくいかないんですよ。市場原理に任せて再生したなんて話はよく見れば聞いたこともないですよね。市場原理はだいたい壊すだけでありますから、誰かが温度を取って話をしてですね呼んできて、みんなでこうチーム作らせなきゃ絶対進まないわけで、だからまあ外から入ってくるのを止めると、外を流れ出すのを止めると、金をね、そこまではいいんですが、その後の再生についてはちょっとやっぱりなかなかこう議員たちだけに任しておいてですね、果たしてうまくいくのかなと、連邦議会の議員たちにね、どうもそんな感じがするんですね。それから今のままだとやっぱりこの3億人いますからね、やっぱ食えないやつが続出するでしょう。やっぱトランプのやってる政治ってのはものすごい不景気を生み出すと思いますよ。だってこうバブルの崩壊もあるわけですからね。だからその時にやっぱり食べられないと全部壊れちゃうわけで、やっぱりアメリカ人こそこうみんな家庭菜園でですね、野菜でも何でも作って食べると、それやらないとなんか再生できないんじゃないですかね。ソビエトはそれやったんですよね。ソビエト崩壊した後ですね、ダーチャという別荘でね、行ってジャガイモを作って食べるなんてこと本当にやってましたからね。ああいうことがあって一番辛い数年間をこう過ごすことができたんですね。多分アメリカも同じで、今のものだとあれ飯食えないとどうしようもないんで、そこのあれだとちょっとうまくいかないんじゃないですかね。で、日本では全く同じなんですよね。やっぱりこの食べるものを金で買ってる限りは貯金はできないですよね。食べるものを金で買ってるとですね、ちょっと賃金増えればまたそれ食べるもの増えるだけですね。ちょっと高級なもの食べるだけだから、結局いくら高い賃金もらっても、よほど高ければ別ですけども、まあ今のようなですね非常に厳しい状況の人が多い中で、これではちょっと時給が当たって食べ物にみんな消えちゃいますね。でこれで年配の人たちがどんどんどんどん死んでってですね、で彼らの持ってる財産が今までの財政赤字の穴埋めに使われると、そうすると、なんか何もなくなっちゃいますよね。で、その後今度じゃあ、日本の未来を作るために、どうやって投資をするんですかってことを考えたときに、やっぱり、人々が零細な、ね、貯金を積み立てて、で、それをもとにこう、例えば橋を作るとか、用水路を作るとか、そういう投資をしていくっていうことしかないわけで、二宮さんとこの時代と同じ状況になってきますね。だからそうすると、あれとキリギリスの話で、やっぱりこの稼いだ金を貯めていかないと、やっぱり未来にを作ることができないという現実になってくるわけですね。毎日食うや食わずですから。で、その時に、ですから今のように、 食べるもの全部金で買ってるとおそらくですね、これ、お金貯めるってことは不可能だと思うんですね。いくらやったって。だからやっぱり日本もですね、それこそ、一人一人にですね、もう国がですね、農地を無償で支給してですね、とにかくこれあなた自由にやりなさいと。ですから天智天皇の時の、反田収授みたいなもんですよね。自由にやんなさいと。ここはあなたの、畑ですから、田んぼですから。ここで取れたものはあなた自分で食べなさいと。随分違うと思いますけどね。で、日本人、それこそ知恵は豊富ですから、そういう戦略的な基盤さえ与えれば、その農地を有効に活用してね、いろんなもの作ったり、あるいはお互いに交換したり、さらにはあれでしょ、何ですか、加工食品にして食べたりとかして、相当豊かになれそうですね。金使わずにやる方法は日本人得意ですもんね。だから、天智天皇の時と同じで、その土地は売買しちゃいけませんとかね。そういうルール決めとくわけですよね。土地の売買許しちゃうと何も時代変わりませんからね。固有地だから売買できませんよとしてね。まあそんなことでもやらないと、なかなかこの未来を作る投資っていうのはこうできないんでしょうね。さらにその産業育成ってことで言ったら、やっぱりアナログの技に話戻ってきてんじゃないんでしょうかね。材料の不良によるなんかその、とんでもない、こう、リコール事件とかね、今世界中で起きつつあるわけですが、要するにモラルがないんだよね。現場にモラルがないと、それ金融だけじゃないですよ。それから情報通信だって、製造業だって、農業だって、現場にモラルがないと、とんでもないものができるんですよね。で、大きなその被害が広がるわけで、だからそういうのっていうのは、こう、働く人の一番基礎的な、この生き方の問題、考え方の問題になってきますから、そこはきっちりした上での、こう、技の教育っていうことまで考えないと、これはダメで、だからなぜ人は生きてるんですか、何のために働くんですか、そんなとこまで含めてですね、これはちょっと教育考え直しをしなきゃダメで、まあそういうことをするためにやっぱそれにふさわしいリーダーが上に出てこなきゃ、上に出てこなきゃダメよね。なんか公有地をですね、国有地をその、周りの10分の1を狙いで張り下げられて、張り下げてもらって、んで、愛国心の教育だとかバカなこと言ってもですね、それ誰もついてこないですよね。まあ、そんなことを含めてですね、その、もっと大きな枠組みで日本再生の戦略を考えないと、これはなかなか難しいでしょう。そして、やはりその、最後は個性に行き着くわけですよね。結局そういうなんか新しい戦略の中で、あるいは世界の秩序の中で、寄って立つものってのは自分の強みでしかないわけですね。だから人も企業も地域も国も、その強みというものをその柱にして再建をしていかなきゃいけませんから、ある程度こう時間が経った時にその強みをいかに見出すかということが一つ重要なポイントになってきますね。で、この強みのもとにその育てていくっていうのはやっぱり時間がかかるっちゃ時間がかかるんですね。手っ取り早いやり方ではなかなか無理ですから、時間をかけながら人を育てていくっていうことが必要になってくるんで、やっぱりそこには中長期的なコミットメントとかがすごく大事ですね。あまりにも短期的すぎるリーダーシップが今多くてですね。だからあまりにも視野が狭くて、で、考える未来が、近すぎると。これではその物事うまくいきませんから、そういう新しいリーダーシップっていうのは、未来について相当建設的になると同時に、長期間にわたってコミットするっていうのはすごく大事ですね。インテグリティって言葉ありますよね。誠実で何事もその守備一貫していること。あれがやっぱり今一番大事なんじゃないでしょうかね。時間に対するインテグリティ、それからね、地域に対するインテグリティ。いろんな意味でそのインテグリティがないと、守備一貫性と誠実性がないと物事は進まないわけで、まあ一つだから挙げてあげるとすれば、インテグリティのあるリーダーを選ぼうということですね。で、やっぱりその、なんて言いますかね、こう民衆の時代のその基礎を作るところまではかなり大胆に行動したから無理だと思うんですね。ある程度基盤ができればその上で民草もですね、伸び伸びとこう創設をすることができますが、民草が伸び伸び成長できるその基盤を作るところまでが、ちょっとこれは一苦労なんですよね。で、それをちゃんとやらないと民草はなかなか育ちませんので、まあ、その、まあ、5年ぐらいの間ですね。特に最初の5年ぐらいですね。2年から5年が本当の勝負どころであります。ですから、これから、やっぱりそういう、 将来を考えて行動できる人たちをちゃんと出していかなきゃダメなんで、まあ、スーパーマンとまで言いませんけども、やっぱりなんか探しはいると思うんですよね。未来をちゃんと作れる人っていうのは、そういうのは各地域、各組織でどんどん押し出していく必要があると思います。そういう人たちが多分横に連携していくんでしょうね。横に連携していった時に、新しい日本というのが下から浮かび上がってくると、まあそんな感じなんじゃないかと思うんですね。なかなか慌ただしい時でありますけども、これからのリーダーは非常に重要だと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。どんなリーダーなら再建できるのかということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。